ボンジュー、高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
ブーちゃんです。
はい、アズニャ&ブーちゃんの授業では教えない話始まりました。この番組はフランス語教師2人がですね、さてブーちゃんどんな感じで語る番組でしょうか。
はい、川から大きなバーミヤンの桃がどんぶらこと流れてきた時のおばあさんの気持ちを100字以内で答えるつもりで頑張っていきましょう。
バーミヤンなんか減ったよね。
バーミヤン意外とないんだよね。なんか、うん、ほらまずガストリンが多いじゃない、
うんうん
うん、でなんか他のバーミヤンとか他のチェーン店は少ないよね。
そうね、なんかあの、東大阪市の近くだと多分東大阪市あるのかどうか分かんないけど、なんかあの隣の松原市っていうところにあって、
うんうん、
なんかあのそこまで車であの行ってあんかけ焼きそば久しぶりに食ったぞっていう、まあ、そんな今日この頃でございますけど、
はい、
あの寒くね。
いやなんか、うん、今日、まあ、さっきまで寛大に行ってたんですけど、うん、いつもはなんか、まあ、もう暑いよって感じであの階段とか坂上がってたんですけど、うん、今日寒いわって思ってもうなんか急に寒くなったんで、これ、うん、冬服どうしようかなって感じですよね。
まあ立冬だもんね。あの今日からまあ冬っちゃ冬なんですけど、はい、うん、なんか冬さ、なんか何しようね。
冬は鍋パとかね、
うん、鍋パとかのアクティビティ的な話にならないじゃない。
どうしてもなんかあの、うん、ほら外で遊ぶよりはさ、うん、なんか家であのゲームするとかさ、そっちの方になってしまいますよね、うん、なんか寒いからね、
う
ん、
まあ、フランスってアクティビティがすごい強い国かなって気がするんだけど、うん、あの冬ってなるとまあスキーとかね、
あの、
うん、冬季オリンピックがあのもうあれ何年前、あのアルベールビルオリンピックって1992年とかかな、
あもっと前、結構前かな、
うん、あのリレハメルオリンピックがあの、なんだっけ、あの時が96年だったら、何年だ、もうど忘れちゃう、92年じゃないか、あの、うん、もうちょっとあの忘れちゃったんで、不用意なことは言えないんだけど、
うん、
あの92年がリレハメル、あれ、どうだったっけ、90年とかかな、なんかあのアルベールビルオリンピックっていうのがあって、あのフランスですよ、うん、アルベールビルって確か。で日本のノルディックとかが強かった時ですよね。
あ、そうかな、もう、
そうそう、うん、
いや、それこそ僕、冬のオリンピック、あんま覚えがないんですよね。うん、
だから98年が長野でしょ、
で90… それで僕その長野なんかは、日本にいなかったから、
あ、なるほどね、うん、
でそれこそ着いた時に、うん、あの、目覚まし時計付きのラジオ買ったんですよ。
うんうん、
で、FM ラジオで、フランスアンフォーっていうなんかニュースを24時間流して、はいはい、チャンネル聞いてたら、
うん、
ね、長野オリンピックが閉会したのかな、確か。
あ、はいはいはいはい、
でなんか金ちゃんかなんかの声が聞こえてきて、
うん、あったな、
まさかフランスで金ちゃんの声聞くとは思わなかったよと思いながら
あのでまあスキーとかやってりゃいいんだけど、あのこの季節にさ、ちょっとアホなことをやってる人たちがいるんですよね。
ほう。
うん。いや、あの、まあ、ちょっとこちら、あの、まあ、ネタバレ先にしちゃうと、あの、まあ、僕らの仲間のあの、ルシエルフランス語教室さんによるフランス語よもやばばだしって YouTube がありまして、まあ、概要欄にリンク貼っておこうかなと思うんですけども、は
い、
ちょっ
と、ジュンさんっていうのがやってるん
ですよ、ね、そうそう、清水ジュンさんのね。
ジュンジュンジュンどこしみずのジュンさんですよね。
ずんずんずんどこ、ひよしな。で、あの、その、ところでちょうどこのネタをやってて、まあ、便乗企画しようかなと思ったんですが、はいはい、あの、バンデグローブっていう4年に1回のクレイジーなレースがそろそろまた始まるんですよ。
バンデグローブ、
これ、ぶちゃ知ってた？バンデグローブ。
いや、知らない。
あの、これって、まあ、あの、4年に1回、あの行われるヨットレースなんですよね。
あ、じゃあ4年に1遍っていうことはオリンピックと同じ年ってこと
ですね。前はだからあの2020年だったんですよ。
あ、
まあ、コロナの真っ只中だったのかな。まあその4年に1回、うん、ヨットレースをなんで4年に1回やるかっていうと、まあ、バンデとグローブっていうところにまあポイントがあって、うん、あの、まあ、グローブだから地球一周するんだよ。
あ、そういう意味のグローブなんですね。
そうそうそうそう、あの、うん、で 4年、まあ、地球一周するようなむちゃくちゃなレースだから、まあ、4年に1回しか開催されないんだろうなって感じなんだけど、うん、まあまあ
いろいろね準備とかも大変ですしね。
でバンデって何って話なんですよ。
バンデ、
バンデ、あのバンデ県、
あいわゆるあのフランスのなんとか県っていう風なのがある。 その県、
うん、で行ったことある、バンデ県。
そもそもバンデッケンはどの辺にあるんですか？
あのね、僕ね、ボルドーだったじゃない、まあ、ボルドーがどこからかからなんだけど、まあ、ボルドー
ってパリから南西に行ったところですよね。
左下よね。で、僕ね、ラホシェルには遊びに行ったことあるの。だからボルドーからちょっとあの同じような海岸沿いこうあの、北の方に北上していくと、ラホシェルってところがあって、まあ、そこが、まあうん、あの水族館とかがあるんで、そこでも友達とちょっと遊びに行ったことがあるんですけど、はい、その、うんもう一個上って感じ。
ということは、うん大西洋に面してるところ、
ね、そうそう、大西洋に面してて、はい、まあ、なんかね、あのフランスのこう脇の下みたいな感じ。
ああ、はいはいはい。あの要は六角形で書いて、ちょっと、その、何左上のところのちょっと下って感じね。
まあちょっとあの調べてもらえると分かるかなって思うんですけど、そこの県が主催してるんですよ。
え、県主催なの？
県主催なんですよ、どうやら。
え、国とかなんかそういうんじゃないの？
まあ、バンデなんですよね。だからツール・ド・フランスだったらフランス主催だけど、あの自転車のね、あのバンデグローブはバンデ県主催らしいです。で、レサブル・ドロンヌっていう、まあ、その港町のところに、もうなんかヨットがバーッと集まって、用意ドンってスタートするのが、なんと今週の日曜日なんですよ。
あ、そうなんだ。まあ、でもある意味狂ってるよね、県で。いや、県レベルで世界大会やるんだからさ。
だいぶクレイジーっすよ。で、まあ、その詳しいことは、そのフランス語よもやま話の方で結構ね、あの映像付きで教えてくれてるんで、まあ、そこでわかるかなと思うんだけど、まあ、今回ですね、記念すべき、あのその4年に1回のね、あのバンデグローブに比べるとあれなんですけど、まあ、なんとか第40回なんですよ、今回。
おー、うん、という結構あの歴史のある大会ですよね。
まあまあ、そう、我々もね、歴史がある、あの、第40回、あの、いや、このラジオがですよ、第40回。
あの、ああ、そういうこと、うん、いやいや、そのバンデグローブが第40回だと思って、160年前からやってんの、すげえなと。いやいや、
バンデグローブは1989年スタートで、あの、我々のラジオが、今回我々のラジオがですね、第40回なんですよ。ちょっとこの辺、曖昧に言っていましたけども、あの、第40回のコンテンツ会ということですね、まあ、このコンテンツ会で、まあ、文化とかコンテンツとか、まあそういうなんだろうね、こう作品とか紹介していこうかなと思うんだけどさ、うん、で、こうなってくるとバンデグローブ見てみてえなってなるんだけどさ、うん、まあ80日間世界一周なんですよ、リアル。
あ、3ヶ月弱か、そしたら。
そうそうそう、あの80日間世界一周って、あれはジュール・ベルデの小説なんですけど、あれ気球で世界一周するっていうね、うん、そういう話だったんだけど、あのリアルにあの80日間ぐらいかかるんですよね。
お
で80日間は流しっぱなしってわけにいかないじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、だからもうなんかこれの全貌を知ることはできないかなって思っていろいろ調べてたら、まあ、その TVer とかそういうのでも一応ね、うん、特集はやってるんだけど、
うん、
これなんかちょうどいい映画があって、
映画、
ターニングタイドっていう作品で、まあ、2013年に、まあ、フランスでできて、ターニングタイドっていうのはなんか、まあ、ようわからん日本語のタイトルがついてる、日本カタカナでタイトルがついてるんですけど、フランス語だとアンソリテールっていうタイトルです。孤独っていう。
全然ちゃうやんけ。
ね、この映画がこれ見ると本当によくわかるんですよ。この映画に出てくるのが、うん、要はレースあるあるみたいなのの、うん、何が起こるのかっていう、その80日間世界一周の中で一体どういうことが想定できるのかっていうことがよくわかるんですよ。
あ、じゃあそのレースはこんな感じかっていうのが大体わかるってことですよね。うんうん、
まずね、僕ね、今ね、ヨットで世界一周っていうふうに言いましたけど、
うん、
なんかさ、世界一周どういう条件下で行われるかってことなんですよ、まず。
どういう条件か、まあ、つまりね、荒波の中
そのターニングタイドとこの、ね、アンソリティールの映画を見るとよくわかるんですけれども、まあ、これはあのクリストフ・オーファンスタンという監督の人で、まあ、この人監督作品というよりもなんか撮影とか制作とかも結構多い、まあ、多くもないのかな、うん、まあ、あんまりなんかその、日本で有名な長編映画って作ってないんですけれども、あの主演があのフランソワ・クリューゼ、はい、これね、最強の2人、の、はい、車椅子の方です、あの映画、最強の、あるよね、最強の2人ってあのアントゥシャブル、うん、あの最強の2人っていう、あの、オーマル・フシーっていうその、黒人の、 あの男性が、あの、まあ、ちょっと貧乏なんだけど金持ちの、まあ、おじさんのところで、その障害者のところで、まあ、あの、世話をするっていう、まあ、その2人の友情物語、まあ、あのかなり有名な作品で、サブスクでも、ね、そう、サブスクでもいっぱい見れるから、まあ、皆さん見てもらいたいですけど、その障害者をやってる人の方、
車椅子乗ってる方、
車椅子の人、あの人ね、あの最強の2人ではね、パラグライダーで首の骨折ったとか、なんかそういう風な脊髄損傷したとかいう設定で、今回ね、あの違う映画であのヨットで世界一周してるんですよ
幅広いね
お前もうやめとけって話なんですけどあの、まあ、映画としてはこの主人公がヤンっていう名前のあの、プルトン人で、この、ヤンがあの、そのそのバンディグローブに、まあ、あの出てた選手がいるんだけど、その選手のね、うん、妹と、まあ、今恋人の状態なんですよね。
ほうほうほう。
でなんかシングルファーザーかなんかで、その恋人が、まあ、その今娘と仲良くできるかなみたいなところにあるんだけども、その、もともとの選手だったその、まあ、その彼の友人が怪我をしてしまったと、だから、まあ、代わりに乗るぜってなって、でこの、レーサーブルドローンヌから出航していくんですよね、まあ、そこからちょっと、うん、まあ、その辺から物語が始まっていくんですけど、
うん、
まず一人しか乗ってないんですよ、ヨットの中で。
え、
あの、いやだから僕あんまりこう予備知識もなくこの映画見てるんで、
うん、
そうするとさ、映画の中にこうあのそのヨットの中に乗ってるのは一人なのだから他にクルーがいないの。
あ、そうなので
、この映画どういう話かっていうと、うん、この、途中でね、まあ、あの船が一回破損して、うん、でカナリア諸島かどっかでその船を修理するんですけど、あのなんかね、ここでもよくこのレースのクレイジーさがわかるっていうか、うん、あの港に寄っちゃいけないのよ。
あ、そうなの。面白い、面白いというか、まあ、ね、ね、なんかピットインできない感じじゃない。
そうなんです、あのそうなんですよ、まさにそうで、一人で無補給で無機構で80日かけて一周しろっていう話なんですよ。
ほえー、まあ、ね、F1 だったらタイヤ変えちゃダメよとね、うん、感じだもんね。
あの、変えなきゃダメよじゃん、F1 だったら。
で、そのピットインで、ね、
そう、そう、だから変えちゃダメっていうこと
で、それができない感じでしょ、本当、そういうことなんです。
うん、だからさ、3ヶ月分の食料持って乗らなきゃいけないの。
結構それだけでも量ありますよね
だからその量を減らさなきゃいけないでしょ、
うん、
でそれで、まあ、船が、これ本当あるあるの話だからね、面白いなって感じなんだけどさ、
うん、
あの船で、まあ、ヨットでこうガーってこう、海を行ってるわけですよ。で、うん、浅瀬とかじゃなきゃさ、事故って起きねえじゃん。
うん、
事故起きるのよ。あの、船と船がぶつかったでもなく。で、これもあるあるらしいんだけど、
うん、
なんで事故起きるかわかる？
サメとか？
いや、あの、ま、それもあるかもしれない。まあ、クジラはやばいって言ってました。クジラにぶつかると終わりだっての、
うん、まあ、確かにね。
うん。うわ、クジラだとか言ってられないんですよ。うわ、クジラだ、逃げろにならなきゃいけなくて。あの、うん、何が起きるかっていうと、あの、まあ、台風とか津波とかで、あの、うん、陸上のものが海にどんどんどんどん流れていくんですよね。
うん
うんうん、下手したら、下手したら、まあ、その映画の中ではないですけど、下手したら自動車事故があるんですよ。
え？海でしょ？
と信じられない。船なのに、下手したら自動車事故が、あの、そこで、その映画の中でドラム缶か何かにぶつかって火事をやられた。で、あの、
不法投棄はダメですよ。
いや、でも、あの、多分ね、不法投棄もあるかもしれないんだけれども、本当、波に、高波に持ってかれたとか、そういう話かもしれないのよね。
あ、
うん、で、それって当然さ、何があるかなんて分かんねえから。
なるほどね、うん、
で独走しててもそういうことがあるわけよ、
まあ、本当に最後まで気が抜けないね
だと思う。だから陸に近づけば近づくほどそれ食べないんじゃないかなと思うんだけどね。
あ、そうだよね、うん、一般的にそう考えられるね、うんう
ん、で、そこで火事やられましたと。だからトップ走ってたのに、港の近くで直さなきゃいけないけど港に寄っちゃいけないから浅いところで直すんだよね、自力で。でさ、そうしてるうちにさ、密航者が乗ってきちゃったの、その映画の中で。
はあ。なんか今面白いなと思って、うん、
いや、このターニングタイドって、まあ、そのタイトル見た、タイトルっていうか、その説明見たらさ、なんか、モーリタニア人の少年がなんか乗り込んできてって書いてるから、まあ、こっちとしてはさ、いつ出てくるのかなと思って見てるじゃない。だけど、うん、主人公の気持ちになったらさ、そこからこう出航して、しばらく経ったら、急に船の中に人がいるんだよね。なんやって。
別に、あ、間違えて乗っちゃったっていうわけでもなくてね。
そうそうそう。お前、いつから乗ってるんだみたいな感じだって。
もう、おじさんびっくりって感じだね。
いや、もう、それさ、船の中でそんなあったら、まず幽霊ちゃうかなって思うよ。
いや、それがさ、夜中だったら怖いよね。
いや、夜だったかどうか分かりませんだけど、本当にそういう話で。で、一人で行かなきゃいけないから、乗ってるっつうのがバレたらアウトなんだよね。うん、
あ、そっか。
うん。
あ、
だからさ、どっかで突き落とすわけにいかないから、じゃあどっかに、どっかの港で降ろすしかないと、近くになったら。
あ、優しいね。
いや、でもね、そこがさ、で、この映画見てなるほどって思ったんだけど、そこでごまかせるってことはさ、生中継とかされてないからなんだろうなと思うわけよ。
ああ、確かにね、
うん。だって考えてみたらさ、県主催のやつでそんなに、全員の船に合わせてクルーがついていけるわけないじゃん。
うん。
だからね、多分見に行くとしてもワンポイント、ピンポイントとかでこの辺来ましたっていう話なんだと思うんだけどね。
まあ、それぞれのチェックポイントというか、なんかそれを作ってね、うん、なんか見てるかねって感
じ。でさ、それで、まあ、船の中にパソコンがあって、そこでこう家族とこう連絡とかするんだけど、
うん、
ところでさ、ヨットってどうやって動かす、まあ、風で動かすじゃない、
うん、
エンジンついてる、ついてない、どっちだと思う、これ。
ついてる？
ついてるんですけど、
うん、
なんかレースに使ったら失格らしいんだよ。
へ、うん、ああ、ってことは、漕ぐのは自力で漕ぐってことか、
うん、そうそう、風で漕いでいくっていう、まあ、だから本当にやばくなったら、まあ、使ってもいいけど、まあ、失格っていうことでね。で、
うん、
まあ、あとはそのバッテリーに関しては、どうも調べたところ、ソーラーとか、あとは船、こうぐるぐる回るから、そのタービンかなんかで電気を起こして、それでまあその船の中の電力は賄うと。
ああ、なるほどね。
うんうん、まだ徹底的に地球に優しい乗り物にはなってるみたいなんだよね。
お
ー。で、そこが今度家とこう中継つながるわけなんだけど、僕、って思ったんだけどさ、これさ、小学校でね、レースの中継とかって、なんかずっと、今はどの辺にいるとかって、なんか小学校で授業で結構紹介されるらしいんですよ。
お
うん、なんかそういう時間があるんだろうね、そのレース中はね。だからその、
あ、なるほど、ね、その、うん、インタビューもできるような形で、子供たちが、う
ん、で、そ、主人公の子供とかはだからずっとその話されると。
へ
え、うざったくなるみたいな感
じ。じゃあ、うん、一応そのヨットには GPS がついてたり、
うん、そうもちろんそれはね、うん、
衛星 その電波拾える、スターリンクみたいなやつ、
う
ん、ああいうの持って行ってて、うん、ネットもつながるって感じなんだね。
うん、もうだからさ、本当に、おい、お前、隠れてろみたいな感じの、まあ、そういう、うん、まあ、お約束のコメディがどんどん続いていくわけなんですよね。で、まあ、港に降ろそうにもさ、その航路が、うん、まずね、こんな感じの航路が、そのフランスから始まって、まず大西洋を南下していきます。
はい、南の方に。
そうすると、うん、するとアフリカの希望法がありますと。なんかね、チェックポイント必ずここ通らなきゃいけないみたいなのがあって、はい、チェックポイント
は、ね、
で、希望を通ったら、今度南極とオーストラリアの間ぐらいの、うん、そのルートをずっと行かなきゃいけないから、11月で南半球に行くから一瞬暖かくなるんだけど、基本寒いと。
ああ、なるほどね。
で、そこで、アメリカ大陸を回ったところで、また北上していって、ヨーロッパに戻っていくっていうコースらしいんだよね。
アメリカ大陸、南アメリカ大陸。
南アメリカ大陸、そうそうそう。
を、東側の方を通っていく感じ。
うん、そうそう。だから、南極の近くをぐるーって通っていった後に、その、ぐるって一周した後に、南アメリカの先っちょをぐいって曲がって、北先っていうの、うん、うん。で、帰っていくっていうレースらしいんだけど。
それが80日間。
80日間です。でさ、ブーちゃん、これ、何が辛いか、この航路の中でどこがきついかわかる？なんとなくっていうか。
オーストラリアの辺？
うん、オーストラリアの辺とかさ、やっぱりきついだろうなって思うじゃんね。僕らその時さ、波とか厳しいだろうなって想像するじゃない？うん。うん、なんかやっぱ地球規模でやってるからさ、なんか貿易風と貿易風がぶつかっちゃったりして無風地帯になるところがあるらしいのよ。
あ、そっか、そういう風で動くわけだから、そうそうそう、風がなかったら困るわけだよね。
だからむしろそこで積むのよ。
ああ、なるほどね。
これ結構最初の方にあるらしいの、このルートがね。で、俺世界一周してくるぜって途中でさ、なんか無念のリタイアとかだったらわかるけど、うん、そこ行って風なくなって動かなくなってリタイアって、まあ嫌っちゃ嫌だよね。まあまあ最初の方だってさ。
ああ、でもなんかリタイアの理由が風が吹かなかったためっていうのはなんか
ちょっと嫌だよね。かといってやっぱそれ映画見てるとわかるんだけども、やっぱ危険だから転覆っていうのがあるわけよ。うん、
あ、まあね、うん、
転覆すると近くにいる人にまず助けに行ってくださいってバーって向かって行って、で救助とかもやっぱりやらなきゃいけないと、
うん、
まあ救助して乗り込んできた場合はまあそれはね、当然ながら英雄的行動だから、まあレースに関係あるとは見なされないんだけど、うん、まあこれ、まあ前半の方だから言うんだけどさ、そのモーリタニアの少年を拾ったところでさ、一人その転覆したやつ助けるわけよ。
うん、
絶対鉢合わせるじゃん。
うん、
まあまあ、そういうふうな、まあ、ドタバタのようなことがありのっていう。これね。
何その面白いレース。
いやー、ハートフルな感じなんだけども、トーンがね、映画のね。うん、だけどさ、やっぱお約束なぞるからすげー面白くて。
うん、
ターニングタイドっていうタイトルで、U-NEXT にありましたんで、まあ、契約してる人とかいたら、まあ、見ていただければ、また DVD 借りるとかしていただければいいかなと思うんですけど、なかなかでしたね。いや、それがもう今から、週末とかやるんだって思うとね、で、これにさ、日本人出てるらしいの。
あ、そうなんだ。
うん、もう何回か出てるみたいで、1回ダメだったって言ってたかな。1回、だけでもなんか、白井幸次郎っていう人が、まあ、年齢もね、もう50過ぎてる人なんだけど、
うん、
なんか、お一人でこう、ね、当然、出ると。で、うん、1回棄権したけども、なんか、一応完走したとかで、まあ、今回またチャレンジします、みたいな。
でも、そこまでまずヨットを持っていくだけでも相当お金かかるよね。
うん、だからやっぱ講演会とかがバッチリとこうやって資金援助とかしてるんだ
ろう、ね。ああ、なるほどね。うん、で、まあ、クラウドファンディングとかまああるけども、
うん、
それでもやっぱりお金かかるよね。
でさ、ウィキペディア情報見たんだけどね、まあ1位は2500万円ぐらいだって書いてて、
うん、
ごめん、これ本当申し訳ないんだけど、なんかそこまでやって2500万かって僕ちょっと思っちゃった。優勝賞金20万ユーロって。あ、奥行かないのって。
まあさ、県が主催だからね。
っていうのもあるのかもしれない。まあ、そんだけもらえれば十分かなって思うんだけど、なんか僕ちょっと見合ってねえような気がして。
もうなんかそこまで来たらお金じゃないよっていうやつかもしれない。
手はなるだろうね。うん。うん、手はなるだろうけどさ、あとね、まあこれでもう面白いもんだからさ、いろいろこう調べてみたら、やっぱりそのご飯の問題ね、食料の問題っていうのがあって、
うんうん、
やっぱりこうなんか飛び込んでくるものを食べるとかあるみたいよ。
え、ひょっとして釣り竿とか持ってくの？
釣り竿はどうかわかんないんだけどさ、まあなんかそんなことやってる暇ないんじゃないかなと思うんだよ。だってヨットって結構重労働で、常にこうなんか、うん、風によって砲を変えないといけないから、めちゃくちゃ重労働みたいな、ね。 釣りの持って
る、飛び込んでくるって言ったら、もう勝手にヨットに入って、うん、あの魚が入ってくるような感じ。
そうそうそう、なイカとかが入ってくるみたいで、それをなんか刺身にして食べるとかっていうのが、うん、あるんだ
ろうね。
あとね、あ、なるほどねって思ったんだけど、やっぱ3ヶ月ぐらいあるから、なんか中で栽培する人がいるみたいな。
栽培
かいわれ大根作るとか。
あ、まあ、おもろいな。
大して足しにならないだろうなと思うんだけど、うん、まあ、レトルトとかそういうふうなものとかを持ちながらなんとか行くとかさ、まあ、そもそも電力あんまり使えないから、
まあね、 あの小さいボンベとか持って入って湯沸かしてって感じかな、
うんうんうん。まあだからこれ調べてみたらさ、いろいろ考えちゃって、まあ僕ヨットって言ってもエンジン使えるだろうなと思ったんだけどさ、使えないってなるでしょ。そうなったらさ、うん、波佐間寛平のアースマラソンでも確かヨット使ってたじゃん。
あ、そっかな、うん、
やっぱり風だけだったんだろうなとか思っちゃうわけよ。いや、フランスってなんかこういうクレイジーなレースってなんだろうね。まあ、そもそもトゥール・ド・フランスとかもそうだし、
うん、
ラリーとかもやるし、あの人たち、
うん、
何なんだろうね。
まあスポーツ好きなんだよ、体動かす
とか。スポーツ体動かすとか話じゃなくね、こうなってくると。だから大規模な水曜のダウンタウンみたいな感じでさ、なんか人間はヨットで世界一周できるだろうかとか。
いや、でもなんか基本体動かすとかっていうのは好きでさ、その発想には絶対行ってるよ。
まあなんか地球とか自然を相手にしたいのかね。あんまりこれ不用意なことを言うつもりはないんだけど、まあロマン主義から、まあなんか時代が動いていくときにさ、ロマン主義って自然の脅威っていうものがすごく、まあ人々のこうなんか感覚を引いてた時代なんだよね、うん。まあフランス人じゃないけどターナーっていう人の海洋画とかそうだったし、
はい、
で、その後にまあそのピクチャレスクっていうか絵画的な自然っていうのが流行っていくんだけど、どうもその、うん、イギリス式フランス式っていう考えが風景の中であるみたいで、なんかフランス式庭園とかって見ていくと、うん、なんかきちっとこう自然をコントロールされているものが多い、
うん
うん。なのでそのなんかある種その自然を飼いならしていくっていうのはフランス人のなんか文化的特性なんかもしれないなって、ちょっとこれあんまりね不用意なことは言えないんだけれども、うん、まあこういう捉えが多いって聞いた時にはちょっとそういうこともね考えてみましたね。そのなんか崇高なる自然を乗り越えていくみたいなね。
まあでもそうね、うん、なんかほらエベレストに登るとかっていうのも近い行為ですかね、
う
ん
うん。そうね、フランスも、モンブランっていうね、まあ、有名な山があったりとか、アルプスとかそういうのがあったりとか、うん、まあ、そもそもピレネーのあたりを歩いて越えていくみたいな巡礼の道があったりさ、
うん、
何やってんのって思うじゃない。
あ、まあ確かに巡礼の道なんかはね、フランスは、うん、まあかといって日本も四国の58箇所だったっけ、なんかあれあります
よね。88箇所ね。まあでもまあ、うん、ピレネーに比べて四国って、まあごめんなさい、四国の人、やってるとごめんなさい、本当に。なんか、ピレネーに比べてとか言っちゃいましたけど。
でも、なんか、やっぱり人間、ほら、限界にチャレンジするじゃないけど、そういう気持ちはやっぱあるんだろうかね、
どっかね。うん、だと思うね、これはね。で、その名誉の戦いみたいなところはあるんだろうなと思いましたけども、うん。まあ僕も、まあ水上スポーツってカヌーやってたけどさ、子供の頃とか、うん、ヨットってやっぱめちゃくちゃ難しかったからね。
ああ、
うん。僕ヨット乗れなかったもん。カヌーとヨットとボートの中で選べって言われて、カヌーだったら一人でどうにでもできるからカヌー選んだんだけど、うん、ヨットも乗せてもらったことがあったんだけど、すげえめんどくさくて、
うん、
なんかね、進まなくなっちゃってさ。うん。
あ、
うん。で、そんな中で風が出てくるから、うん、もう知らないとかって言われて。だけども、その風になんか方法と任せて、火事なんとか取ってたら、本当に風のね、そのまんまの風の力だけで進んでいくっていうのはやっぱりあるんで、うん、まあ、すごいスポーツだなって思いますが、まあ、もうちょっと詳しいこととかね、まあ、だいぶ詳しく喋ったかもしれませんけど、もうちょっと今年のこととかは、僕に期待するのではなくてですね、皆さんちょっと、概要欄から、ルシエル・フランス語教室さんの、
ね、純どこ節がこう聞けると思う。
あの、全部他力本願なところでやめさせていただきますけれども、
はい、
まあ、そんな、まあ、コンテンツ会でございまして、40回目もですね、そのような感じで、幕を閉じようかなと思います。で、
はい、
あの、ちょっと中断期間があったんですけど、その中断期間中にですね、実はレターが届いておりまして、
はい。
うん、あの、なんか、デルフダルフに関わるちょっとガチなレターだったんで、それは来週消化しようかなと思います。
デルフダルフ。
はい。また来週説明しますね。はい、あのデルフダルフのアドバイスできっかね。
一応僕ダルフ持ってるんですよね。
僕も持ってますけど、あの
でもちょっと昔のやつなんでね、僕、
はい、うん、なんか、一応21世紀に取得しましたけど、あのでもやっぱ20年ぐらい前に取ったからねって話で、
うん、僕も20年ぐらい前です
ということで、あの皆様、本日はありがとうございました。ということで、皆さん、ヨットね、なんか、あの、ちょっと注目して、で、どんなスポーツなのかなって思った場合は、このターニングタイド、ね、アンソリテーフっていう、映画、ぜひ、見てみてください。まあ、オチ、最後どうなるのかちょっと言いませんので、ぜひそこは確認していただければなと思います。はい、ということで、ブーちゃん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、皆さん、また次回お会いしましょう。アビアント。
アビアントブー。